こちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第2部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第2部では新時代のコミュニケーションスタイル雑草ということでお話しいただけるんですね、うん。
まあ、新時代のコミュニケーションスタイルってね、なんか大げさなタイトル大げさなタイトルをつけた方が皆さん聞いてくれるかなと思ってあえてそうしました。
なるほど、はい。
まあ、雑草ってね、初めて聞くっていう人いますかね。実は私もね、1年以内に聞いた話なんですけど、はい、ああ、そっか、雑草かっていう、
はい、
うん。だからほうれん草っていうのはね、もちろん皆さんが食べる野菜のほうれん草から来ていて、で今、はい、漢字で普通に変換しても報告連絡相談のほうれん草で出てくるんですよね、
うん。
雑草っていうのはさすがに雑草ってこう打ち込むと普通の草のね雑草が出てきちゃうわけなんですけど、
はい、
まあ、いわゆる雑談と相談のことですね、雑草っていうのは、
うんうん。
ほうれん草は報告連絡相談、雑草っていうのは雑談と相談の雑草ということで、
なるほど、はい、
うん。だからまあ雑談と相談、まあ、雑談と相談が重要だよねという話、
うん、
うん。まあ、もちろん、ね、報告連絡相談も大事なんだけど、
はい、
で、まあ、どういうことかっていうと、
はい、
なかなか部下がほうれん草してこないと、
うん。
でほうれん草っていうのは基本的にその部下の方にボールがあると考えるべきであって、
はい、
うん、なんか報告することあるんじゃないかって上司がなんか言うのもなんかおかしいじゃないですか。
はい、
上司の方が絶対に忙しいわけ で、うん、で部下の数の方が多いに決まってるわけですよ、
はい、
うん。だから上司が1人で部下が3人とか4人とかっていうスタイルじゃないですか。だからいちいちいちいちなんか報告しろよとか相談しろよみたいなことって上司の方から投げかけるはずがないんですよね。
うん、
うん。だけどなかなかその向こうからっていうのがないんだったら、まあ、上司から例えば雑談しに行くっていう話なんですよ。
あ、なるほど、はい、
うん。だからその、まあ、挨拶でもいいんですけど、第一部で言った通り、
はい、
うん。だけど挨拶なんかおかしな話ですよね。
うん。
だから相手がテレワークしてますとか、まあ、その今だったらその完全にオフィスが離れちゃっている、でも離れてるんだけど、まあ、上司と部下の関係とか、
はい、
まあね、先輩同僚、あ、先輩と後輩の関係とかいろいろあると思うんですよね、
うんうん。
うん。でそのチーム内のコミュニケーションを活性化させる上でなんか報告することがないとかね、相談することがないんだったらなかなかね話もしないっていうんであればそれは良くないと思うので、
はい、
まあ、積極的に雑談しに行くっていうこともあるといいと思うんですよ。
う
ん、うん。でも部下からほうれん草をするのがもう基本中の基本なんで、
はい、
これがないっていうのはちょっとありえないんですけど、まずそれがあった上 で上司からはっていうと、まあ、雑談しに行くと。
うん、
うん。だからもうなかなかちょっとオフィスに来ない部下がいたりとか、自分自身がオフィスに行かないってこともありますよね、上司の方が。
はい、
うん。そうするとなかなか顔見ないもんだから電話をしたりとか、まあ、電話ですよね大体、
うんうん。
なんか用事がない限りそのズームとか使ってオンライン会議やらないんで、
うん、
雑談するためにちょっとズームちょっと入ってくれとか言えないじゃないですか、
うん、はい、
よっぽどなんかない限り、
うん
うん。でそうするとやっぱ普通は電話かなと思うんですけど、でちょっとね電話してみて、あ、どうされたんですか課長みたいな話、あ、いやいや、ちょっとなんか雑談でもしようかなと思ってって、
うん、
ね、言ってみると、
はい、
で雑談ってこのクソ忙しいのにとかね、そういうことを言う人もいるかもしれないんだけど、まあ、普通はあ、いやいいですよみたいな感じになるじゃないですか、今大丈夫、はい、みたいな、いやこの前こんなことがあってって、まあ、本当に雑談じゃダメですよ、
うん、
本当に。うちのなんかね息子がこの前なんか野球の大会でなんかねチームで優勝してとか、そんなことをなんか電話してきたらいけないんだけど、うん、まあ、軽い感じですよね、うん。取引先のお客さんがさこんなこと言っててさみたいな、こんな気づきがあってでもいいんだけど、
はい、
うん、何かこう声をかけることによってその相手から、あ、いやちょっといただいた電話ってとか、まあ、そんなこと言うかどうか分かんないですけど、
うん、
いや実はちょっと課長相談したいことがあってっていう、まあ、相談を引き出すとか、うん、もしくはちょっと、あ、実は報告したいことがあって、実はメールしようと思ってたんですとかね、電話一本かけようかと思ってたんですと、
まあ、なるほど、はい、
そうそうそう、言う割には絶対電話してこないんだけどそういうやつは、
うん
うん、あ、今ちょうど電話しようと思ってたんですってしないだろみたいなあるじゃないですか本当かいなっていう、うん、 でもちょうどね、ちょうどね、ご連絡しようと思ってたことがあって、みたいなことね、ああ、はいはいはい、どうしたどうしたって言って、いや、こういうことなんですって言うと、ああ、そっかって、まあ、分かった分かったっていうことがあれば、こともあれば、あ、だったらちょっと相談乗るよとかね。だから、雑談でこう相談を引き出すみたいな感じ。
はい。
まあ、雑草と。
い
う感じなので、まあ、もちろんオフィスでね、顔を見かけるんであれば、まあ、ちょっと声かける、挨拶しに行って、でちょっとね、本当にその30秒ぐらいでもいいじゃないですか、
はい、
うん、最近どうなんとか、自分はさ、とか、こうこうこうでみたいな、まあ、それって日頃の関係がちゃんとできているんであれば、まあ、鬱陶しいなとかならないと思うんですよ、はい、話が長いんだったらダメですよ、なんか捕まったらね、15分、20分喋られちゃうっていうんだったら、いや、まあ、課長、いい加減してくださいってなるんですけど。で雑談するときにはもう当然これは私の営業の基本とかの書籍にも書いていますけれども、ね、お天気の話とか旅行の話とかなんかまあいろいろあるんだけど、切り口は、
はい、
まあ、基本は相手のことを知らないとダメですよね、
はい、
だ自分のことばっかり喋る雑談っていうのはちょっと鬱陶しいじゃないですか、自分がこんなこと好きでとか、まあ、この前ドラマ見たみたいな、あのドラマめっちゃ良かったみたいな、まあ、そんなのもいいんだけどでも相手のことが、ね、分かってて、でお子さんどうとか、あの小学生入ったんだっけとか、なんかそんなんでもいいじゃないですか、
はい、
最近なんかお母さんがちょっと体調崩してたんだろうみたいな、どう最近とか、まあ、できればその、ね、雑談のネタっていうのは相手が相手のことに関わることが重要じゃないですか、これは営業でもね、お客様に対してもそうだし、
そうですね、
そうそうそう、だからあの雑談するためには相手のことを知ろうとする、まあ、そういう姿勢もこう養われていくわけなんで、まあいいと思うんですけど、これあのさっき上司から部下っていう話をしました、
はい、
これ部下から上司でもいいと思うんですよね、
そうですね、そうですね、はい、
これね、あの相談とかはね、上司はめちゃくちゃ喜ぶと思うんですよね、あの相談したいことがあるんですと、
はい、
これ第一部でもちょっと喋ったと思うんですけど、え、どうしたっていう、で他愛もない相談でもいいわけですよ、でその第一部でも言った通り、アドバイスもらってもその通りしなくてもいいんですよ、コミュニケーションだから、
なるほど、は
い、単なるコミュニケーションなんで、だからちょっと今こういうお客様を責めててとか、こういうふうに提案しようと思ってるんですけど、部長って前こういうお客様に対してなんかこんなねご提案をされたって聞いたことあるんですけども、その時はどういうなんかコツでとかね、どういうことを気をつけられたんですかみたいな、ちょっと相談乗っていただきたいんですけどと、でいろいろ部長は語ると、ああもうなんか参考になります、いやもうちょっとそういう点をね気をつけてちょっと今回提案したいと思いますって言えばいいじゃないですか、実際はやるかどうかは別にして、そうなんかチェックしてくるような細かい部長だったらちょっとややこしいですけど、ちゃんとアドバイスをやったんかお前みたいな感じで言われたらあれですけど、でもコミュニケーションの一環っていうか、そうするとあなんかね自分はちょっと頼りにしてくれてるんだなとか、あなんかいいなって絶対思うはずなんですよ、それをなんかね全然相談にも乗らないとか、ちょっと俺忙しいんだって、私なんで相談するのよって言ってくるような上司だったら、これは上司としての資格がないですよね、そんな上司は絶対おかしくって、まあ、ほとんどそうではないと思うんですよ、よっぽどなんか切羽詰まってるタイミングでなんかね相談したらいけないと思うんですけど、
はい、
ですからあの相談はもちろんいいんだけど、雑談もいいと思うんですよね、どうしたって言ったら、いやちょっとすいませんなんか雑談なんですけどって、おーいいよってなると思うんですよ、雑談なんかしてくんなよみたいなことを言う上司もちょっとおかしいと思うんですよ、何なの雑談っていう、いや本当にね手が塞がってるんだったらいけないんですけど、いや実はなんかこんなことがあってってね、あのこんなことでお客さん喜んでもらったことがあるんですよねみたいな、何もオチがなくてもいいわけですよ、ああでもそういうことってあるよなみたいな、何の相談でもないし報告でもないわけですよ、
はい、
でもなんか最近ちょっと気づいたことがあってとか、実は昨日もですね朝あの私はちょっと切羽詰まってたんですけど、はい、いろんなやることがあって、
はい、
であの立って仕事してたんですね、
はい、
うちのオフィスって あのパソコンをなんか置く台があって、立つ姿勢で仕事できるスペースもあるんですよね。うん、でそこでちょっと仕事をしてたんですよ。そしたらあのうちの部下 の酒井俊正、採用コンサルタントの酒井俊正が近づいてきたんですよ、
はい、
で、あ、近づいてきたと、ちょっと忙しいんだけど俺と思ったんですけどそうそう、どうしたんって言うじゃないですか、
はい、
そうそう、いや雑談ですって言ってきたんで、うん、あ、雑談かと。でも嬉しいんですよね、やっぱり。あ、でもやっぱ手止めたいと思うんですよ、うん、ちょっと忙しい、もう今からもうメールマガ出してからちょっと何かやらなくちゃいけないことがあるんで、しかもメールマガ書いてる最中だったので、うん、でだから自分のデスクにいるとあれなんで、あえてパソコン持ってその、立つスペースでやってたんですよ、
はい、
人に話しかけられたくなかったからだから近づいてきたんですよ
なるほど、追いかけてきたわけですね、酒井さんが。
でもね、うん、でも嬉しかったんですよね。で、どうしたのって言ったら、いや、お客様のね、支援先でこんなことがあって、ちょっとこのレポート見てくださいよって言って、ああ、うん、なるほどと、
うん、
あ、こうなんだねと。別に何のオチもないんですよ。何の相談でもないし、うん、何の報告でもないんですよ。うん、でもなんか、ああ、そうなんだっていう。で、それは本当に1分か2分ぐらいしか、で、済んだ話なんですよね。
はい。
でもやっぱりその接触ってすごく大事だと思ってて、
うん、
うん、こっちから雑談することってあるんですけど、
うん、
うん、部下の方からこう雑談を持ちかけられるっていうのもすごくいいことだと思うんですよね、
はい、
うん、ちなみに岩山さんは電話してきますよね、私に。
しますね、
雑談で、うん、雑談で電話してきますよね。めちゃくちゃ嬉しいですよ。
あ、
本当に。
そうなんですね。
え、言ってるじゃないですか、嬉しいってちゃんと感情表現はしなきゃいけないと思ってるので、そうそうそう、そうですね、その時ね、忙しかったらちょっと後で電話するわってなるわけなんですけど、だからね、こうもちろん上司から部下に対して雑談持ちかけて、部下から相談をいただくっていうね、まあ、いただくっていう表現おかしいかもしれないんですけど、うん、ね、相談されるってこともあると思うんですけど、
はい、
うん、やっぱり部下から上司っていうのもあって、うん、でやっぱ岩山さんから電話がかかってきた時に、私もまあじゃあまあその雑談聞いただけで終わるってことはほぼなくって、いや実は岩山さんにもなんか伝えたいことは実はあったんだみたいな話で、
うん、そうですね、うん、はい、
そうそうそうそう、あのこっちからね話をするってこともあって、でこれってねやっぱりあの大事だと思ってて、なんか上司ばっかりがなんかねやるっていうか、管理者研修とかだと上司が必ずトリガーになることが多いわけですよね。
はい、
うん、ちゃんと部下褒めてますかとか
、うん、
なんか気づきを誘発するためのこういう質問とかねやってますかとか、部下に関心持ってますかとかって言うじゃないですか。
はい、
うん、で私はもうねリーダーシップ研修とかねマネージャー研修とかってそう言うわけですけど、
はい、
いや部下はどうなのってことなんですよ
はい、
うん、そうですね、いや上司褒めてるってことあるじゃないですか。じゃあ褒めろよ上司よって、はい、なんで褒めないってことあるじゃないですか。
うん、
関心寄せてるってことありますよね、うん、上司に対して。
うん、
部下の方が人数多いんですよ。
はい、
うん、だから労力少ないじゃないですか。上司の方がだって自分の仕事も多いし部下の方が多いに決まってるわけだから、
はい、
3人4人いるんだったらその3人4人それぞれにあの関心寄せなくちゃいけないじゃないですか。で一方で部下の方は上司って基本は一人ですよね。そうそう、一人だけじゃんってことじゃないですか。
なるほど。
その人に関心寄せればいいじゃないですか。
うん、
うん、でその人に対してなんか気づき誘発してるってことじゃないですか。質問テクニックで、うん、だってそんなその何入社して2年目ですとか3年目ですって、いやそれぐらいできるって、
うん、
うん、っていうかはっきり言って、まあ、私50ですけど50の人の方ができないよそんなこと。
なるほどなるほど、うん、
40、50の人が部下に、うん、部下を褒めるだの気づきを誘発するなんか質問テクニックっていうのは本当ね思考のプログラム変えないとできないんですよ。
うーん、
若い人の方ができるに決まってんですよ。
うーん、
若い人の方がだってねお互い褒め合ってんじゃないですか。
なるほど、いいねし合ってるみたいな感じですね。
いやそうですそうですそうです。お笑い芸人とかでもそう言ってるじゃないですか、昔のね僕ら世代の人たちはもう本当ね、はい、相方と仲が悪いとか、そのライバル関係にあるその漫才師とか、ね、コントの、ね、人たちとか やっぱりこう敵対視したりとか、あいつには絶対勝つみたいなね、
うん
うんまあ、そういうなんか反骨精神とかそういったものでね、
うん、
こうどんどんどんどんこう、ね、有名になっていくっていうのがあるんだけど、
ね、はいはい、
今の若いお笑い芸人とか全然違うじゃないですか。もう本当仲良しで、
うん、
でコンビでも他のコンビもめっちゃ仲いいみたいな、
はい、
うん、私すげえお笑い見てますから、
うん、
でこれ完全ジェネレーションギャップでしょ。
うん、
うん、だ褒め慣れてるんですよ若い人の方が。
うん、
なんで上司褒めないんだって感じがするじゃないですか。
なるほど、
はい、いやいやだから、いや本当そうですよ、本当に、
うん、
うん、いや課長すごいっすねって言えばいいじゃないですか、
うん、
ちょっとしたことでも、
うん
うん、だって上司の方がすごいじゃないですか多分いろんなことで、うん、
はい、
いやそんなことできてちょっと自分にはできないなとか、
うん、
いやどうやってそれできるようになったんですかとか、これはある意味褒めてる感じじゃないですか。
うん、
いやー本当すごいとか、
うん、
ね、いやそんななんかそのよいしょしたくないみたいなことを言う人がいるんだけど、何のこっちゃって話ですよ。いや仕事でしょ。はい、なんでそんなわがままなんて感じがするじゃないですか。だって上司は部下にやれやれって研修で言われるわけですよ。
うんうん、
上司もなんでそんなことしなくちゃいけないのってなるじゃないですか。だって、
はい、
どこ褒めりゃいいんだって話がですよ。部下の、それをもうね、褒めるところめっちゃ探して、
うん、
でなんかね承認欲求満たさなきゃいけないみたいな感じでしょ、
うん
うん、部下から上司だったら褒めるところいっぱいあるじゃないですか。だって部下の方が至らないことが多いわけなんで、いろんなことが、うん
はい、
うん、褒めるところなんてすぐ見つけられるじゃないですか、うん、上司に対して、
はいはい、
うん、それ言葉にするってことは若い人の方が絶対に長けてるはずで、
うん、
でそういうこと全然できないんですって言うんだったら、まあ、何度も言いますけど、その採用の問題ですよ。
うん、
なんでそんなこと、そんな人採用したんだってことになるじゃないですか。うん、いやいや、本当そうですって。
そうですね。いや、ちょうどですね、横山さん、実は、
はい、
先週末かな、この収録をする、前の週末に、
はい、
弊社アタックスグループの中の、株式会社アタックスヒューマンコンサルティングで代表を務める北村志紀子の少し講義を聞く場面があったんですね。
はい、
でそこでのテーマは、まあ、このコロナ時代、まあ、のアタックスでやっている社長塾、まあ、要は経営者や後継者の皆さんが、まあ、1年間を通じて、はい、いろんな学びを得ていただくっていうところの中の、うんうんうんうん、北村が、まあ、労務管理人材育成及びあの組織運営
はいはいはいはい、
パートを担当する、
ああ週末にやってるのね。
そうです、
うんうんうん、
その講義に私が社員として聴講をしてました。これもズームオンラインで。
意識高いね。
いえいえとんでもないです、
うん、
でその中で北村志紀子が述べていたのは、
うんうんうん、
昔はいわゆるそのなんて言うんでしょう、マネージャーも自分の部下がある意味その同質特徴が非常に似通っていたので、うんうん、ある意味その集団管理をしていればよかったと、
はいはい、
モノカルチャーだった時
は。はい、
でも今ってダイバーシティ多様性ですよねと。でこれをもうそのなんていうんですかね、認めざるを得ないというか、受け入れざるを得ないというふうに変わっていく、人及び、まあ、そこに付随する組織であったり働き方が変わっていくと、結局、うん、管理が個別管理をせざるを得ないんだっていうことを言ってたんですね。
はい、
そうなると個別管理って集団管理と何が違うかというと、いかんせん時間がかかるんだっていうことを言ってたんですよ。
あ、そうですよね。
そうなんです。この方は週に4日間でしか、かつ時短でお子さんがとか、ね、
うん、
お家でこれこれこういうふうな事情がっていう方もいらっしゃれば、この方はっていう、はい、この働き方であったり、こう取り巻く環境であったりっていうことを鑑みていくと、うん、どうしたって今までより一人当たりにかけ、うん、管理マネジメントにかける時間が相対的に増えていくもんだと、うんうん、ダイバーシティは。
そうですよね、おっしゃる通りだと思います、はい、
っていう話をしていて、それを聞いた時に私ちょっとマネージャーの方のポジションに少しこう、
うん、
自分をアソシエートした時にゾッとしたんですよ、
うんうんうんうんうん、
やっぱり中堅中小企業の方ってプレイングマネージャーが圧倒的に多い、
はい、
かつ部下がそれだけいろんなダイバーシティだのなんだの言われて、それも俺やらないといけないのかって、ちょっとたまったもんじゃないなっていうふうに正直感じちゃったんですよね、
うんうんうん、
なので先ほど横山さんからお話のあった、いや それもあるかもしれないんだけど、部下からこうボール持って上司に対してアクセスしに行きなさいよっていうのは、あの極めて、うん、なんて言うんでしょう、そりゃそうだよねとしか言いようがないというか、
そうなんです、そうなんです、そうなんです、
というふうにすごく感じました。
だからその上司側の人っていうのはもう本当に思考を変えなくちゃいけないんですけど、はい、
うん、
その部下側の人っていうのは別に変えなくてもいいわけですよね。
はい、
だったらそっちが やるのが筋だろうっていう気がしますよね。だから
そうですそうそうそうそう、生産性高そうですよね。
だからその、はい、まさにね、世の中言われてる通り競争の時代、つまり競って争う時代、さっきのお笑いの話でそうじゃないですか、うん、もう完全に競争の時代だったのが今共に作るって書いて競争の時代になってきた、
うん
うん、だからそのみんな仲良くやっていこうぜ、そして共にあの出世していこうみたいな感じになってるわけですよ、う
ん、はい、
うん、だからその部下がね受け身になってるってちょっとありえなくって、うん、あ上司が疲れてるなと、うん、そしたら私がみたいなね、
うん、
いや大変ですねとねぎらいの言葉をかけるとか、
うん、
うん、もうね課長のおかげで私たちが何々ですみたいなことをね言うべきでしょう。うん、いやそれ普通だと思いますよ、はい、だって大人なんですよ、うん、子供ならダメですよ、小学生中学生だったらともかく、
はい、
高校出てんだろと、専門学校出てたりとか大学とか出てたら どうなってんのって話じゃないですか、
はい、
うん、
はい、
コミュニケーションできるでしょうっていうね、
うん、
その現場のなんか技能的なものならともかく、
はい、
まあ、挨拶だの報告連絡相談とかだったらできない理由なんか何もないわけですよ、上司の方が優れてるなんてことなくって、うん、部下の方が優れてるんですって、
うん、
うん、だからもうそれはね自分からその雑談ねして、で最近こうらしいっすよみたいな、
うん、
新聞読んでこうらしいっすよとか、
うん、
脱炭素じゃないっすかとか、
うん、
そうちょっと分かんないんだけど脱炭素って何って言って、あ課長ご存知ないっすか、ちょっとだけレクチャーしてよろしいっすかみたいなね、
うん、
言えばいいわけですよ、22歳でも23歳でもそんな語れるに決まってるわけじゃないですか、だって新聞読むだけじゃないですか、うん、何の知識もいらないですよ、いや新聞読みますとねみたいな話じゃないですか、
うん、
うちの会社今後大丈夫ですかねと、お確かになって、うん、いや俺目の前の仕事とかね、目の前のねお客さんのことばっかり考えていて、いやお前のそういう視点が大事だなみたいな、
はい、
気づかせてもらってありがとうみたいな感じじゃないですか、
うん、
うん、全然勉強もせずにね、なんか上司がね言ってることを真に受けて、まあ、目の前の仕事一生懸命やりますって違うだろって話ですよ目の前の仕事はそんなもの半分の時間でやりきって、半分の時間はね自己投資しなきゃいけないんですよ、
うん、
うん、なもんだって、
うん、
たかが大した仕事してないじゃないですか、上司だったらともかくとして、
なるほど、はい、
うん、大した仕事してないでしょだって
、
上司は大変ですよ、あれもこれもいろんなことやらなくちゃいけないし、プレイングマネージャーだから、はい、自分のノルマもね達成しなくちゃいけないわけで、
はい、
うん、自分のノルマぐらいも半分の力で達成して、
うん、
うん、自己研鑽プラス、まあ、上司の心のケアもやんなきゃ、部下は、
なるほど、そうですよね、うん、
やらダメですよ、はい、
うん、
受け身のようだったらもうね本当に報告あのなんだ採用の問題ですよね、
うん、
うん、と思いますよ、うん、これからの時代は、
うん、
まあ、さっき出てきたね北村式子っていうのは本当にその人事労務関係でも第一人者ですからね、
はい、
うちの中でも、
う
ん、
そうですね、
業界でも知られた存在なんで、
うん、
うん、北村が言うんだったらもう間違いない話ですよね、うん、本当に、まあ、集団管理から個別管理ってそりゃそうですよね、だから、うん、部下5人とかましてや10人ぐらい集めて、でこうだぞって言って済む話じゃないじゃないですか、
そう
です、こうだぞって、うちの方針はこうだぞって言っておいてから一人ずつ呼んで、あのさって一人ずつに向いて喋んないといけないじゃないですか、翻訳していかなくちゃいけない、
うん、
あの時俺が会議で言ったのはこういう意味だけど分かってるって一人ずつに言わなきゃいけないぐらいの時代ですもんね、
うん、うん
うん、あなたは別にいいんだよとかね、
うんうんうん、
お前はめっちゃやらなきゃダメなんだよみたいな、
うん、
分かってるみたいな、
はい、
うん、
そうですよね、
そうです
そのあたりもその課長のなんて言うんでしょう、それこそ先ほど途中でありましたけれども、いや課長さすがにあのお話あったけど、うん、これを俺らその、まあ、5人なり10人なりの部下1人ずつ読んで、ね、話していくのってどう見ても課長大変じゃないかと、じゃあちょっと我々が若手だけど、ちょっとこの辺意識の統一としてこういうふうなことをやった方がいいんじゃないかって思うんですけど、課長どうですかねとかってね、いうふうなこともできるわけですもんね。
そうです、 いやさっきねだから22、3って言ったんだけど、はい、22、3でも やらなきゃいけないわけですよ、
うん、
それがね部下が例えばね28とか30とかだったらもう冗談じゃないってことですよ、うん、もう30ぐらいで受け身とかちょっとありえないじゃないですか、うん、もうそんなのも、
はい、
いや僕課長じゃないんでとかね、
うん、
冗談じゃないってもう昔の30と今の30では全然違うんで、
うん
うん、もっともっと成熟してるはずなんですよ、
うん
うん、そんなのだって、
うんうん、
半人前とかとんでもないですよ、もう超一人前じゃないですか、もうだって、うん、もう27、8でも一人前でしょ、
はい、
うん
うん、
昔の10年って今も3年ぐらいでね成し遂げられるような時代になってきてるわけなんで、
うん、
うん、だからその年取ってる人の方が優れてる時代じゃないんですから、
うん
うん、まあ、そこら辺はね本当にこれを聞いてる方々、
うん、
わきまえないといけないかなと思うんですよね、特に若い人をね、これ聞いてる、まあ、聞かせてもらいたいんですけど、あそうなんだっていうね、
うん、
で上司側はそれに寛容にならなきゃいけないですよね、うん、
あ、
なんで、なんでお前が言ってくるのって言っちゃダメで、おお、うん、そうだなっていう、
うん、
うん、そうです、そうです、う
ん、でもやはりその優れた上司っていう言い方がいいかどうかわからないんですけれども、優れた上司の方ほどそういった部下からの建設的な前向きな話ってすごくやっぱりウェルカムですよね、うんうん、なんて言うんでしょう、うん、ちょっとこの方はっていう方ほど部下から、うん、意見が出たときになんでお前がそんなこと言うんだみたいな、
そうそうです、
ふうなことをねおっしゃるような、う、はい、まあ、現場でよくあるかなというふうに思います。
そうですね、だから例えば、うん、まあ、最近ね脱炭素とかね言われてるじゃないですか、うん、炭素税とかどうなるんですかねってときに、うん、いやいやもうそんなもういいんだよお前が考えなくてもとかね、
うん、
うん、そんなことそんなことじゃなくても目の前の仕事やっとれとかね、うん、いうような上司だったらもうそんな会社辞めればいいわけですよ、
うん、
うん、なんかそのちょっと強めのワード今回はねよくし、まあ、いつもことかもしれないんだけどそんな会社辞めろとかねそんな人採用するなってすごくねなんか極端なこと言ってるんですけど、これね本当そうなんですって、
うん、
正直言って、
うん
うん、いやそうは言われても無理じゃないですか、いや違うんだって無理じゃないって、もう今の時代、
うん
うん、もうそれ極端じゃないって、
うん、
いや本当に やめなきゃいけないと思うし本当採用しちゃいけないんですよ、
うん、
それぐらいの気持ちでやんなきゃいけなくって、今ものすごい荒波の時代なんだから、
はい、
うん、そんなこと言ったらもう本当に部下は、ね、やめちゃいますよという話なんですよ、
うん、
うん、で採用とかも本当にちゃんと気をつけなくちゃいけないんですよ、
うんうん、そうですね、はい、
そうです、そうです、うん、はい、うん、ということで第2部は、
はい、
雑草の話で、はい、させていただきました。
ありがとうございます。ぜひねこれはマネージャーの皆さん改めて声を大にしてお伝えします。ぜひ社員の部下の皆さんにご展開いただけるといいのかなというふうに思います。マネージャーの方は直接言いづらいでしょうからね、ぜひ、まあ、横山とそれから私の方も少し代弁させていただいたつもりですので、ぜひご展開いただけるとよろしいのかなと思います。ではこのあたりで第2部を終了いたします。続きは横山信弘の絶対達成する話第3部をお聞きください。聞いてくださった皆さん、横山さんありがとうございました。
ありがとうございました。